広報千代田、令和6年、2024年5月5日発行、第1615号。表紙、千代田に眠る、古の記憶。発掘調査、文化財から見えてくるもの。表紙には、住居内改装など、発掘された数々の文化財の写真が掲載されています。千代田区の遺跡。遺跡という言葉を聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。エジプトのピラミッドやギリシャのパルテノン神殿のような、地上に見える建造物を思い浮かべる人が多いかもしれません。ところが、実際には土の中に眠っている遺跡が多数を占めています。遺跡が現在の建物として使われていた時代を過ぎると、地上部分が壊されるなどして、基礎の部分や地下施設のみが残ることが多いためです。日本の文化財行政では、土の中に残された遺跡のことを埋蔵文化財と呼んでいます。埋蔵文化財が残されている土地は、埋蔵文化財宝蔵地と呼ばれ、都道府県が取りまとめて登録することになっています。国は、現在、97箇所の埋蔵文化財宝蔵地が登録されています。数としては近隣の市区町村よりもやや少ないですが、江戸城跡や江戸城外堀跡が大きな面積を占めているため、埋蔵文化財宝蔵地としての面積は大きな自治体です。発掘調査からわかること。埋蔵文化財宝蔵地で開発を行う場合には、発掘調査を行い、必要な記録を取ることが義務付けられています。発掘調査からは、その土地で暮らした過去の人々の生活や、当時の街並みの様子を伺い知ることができます。令和2年、2020年に行った、神田猿楽町一丁目遺跡、区立お茶の水小学校の発掘調査では、これまで存在が知られていなかった、古代の大御川の跡が発見されました。この大御川は駿河台方面から南に向かって流れていたとみられ、上流で使われたとみられる縄文時代の土器や古代の須恵器、青灰色で硬い陶質土器の欠片なども発見されました。区内には江戸時代の遺跡の発掘調査成果も多数あります。例えば、令和2年、2020年に、皇居三の丸の土中から見つかった石垣は、徳川氏によって江戸城が整備された初期のものと推定され、翌年にはテレビでも報道されるなど、大きな話題となりました。また、北の丸公園の日本武道館サブアリーナの新築に伴って行われた発掘調査では、これまで、ほとんど調査が行われてこなかった徳川御三家の一角である清水徳川家の館の御殿の記録を取ることに成功し、中奥御殿の基礎の様子が明らかになりました。言葉の説明、徳川御三家、田安、一橋、清水の三家で構成される将軍家の家族で、江戸時代後期には、将軍となる人物を輩出する重要な家柄。説明終わり。発掘調査の面白さの一つに、文字の記録に残されていない歴史を知ることができるという点があります。江戸時代に埋め立てられた古代の大御川がどこにあったかを記している地図はありませんし、徳川御三家の館の御殿の中で女性たちがどんなかんざしを使っていたかも、発掘された実物を見なければ知ることができません。区内ではこうした発掘調査が毎年複数件行われています。その成果は日比谷図書文化館での展示や学芸員による講座、各図書館などに配下されている発掘調査報告書などで見ることができます。また、区は町づくりの中で遺跡の一部を現地で保存活用することにも力を入れています。例えば、 JR 有楽町駅東口の糸市屋の地下は、ぜひ立ち寄ってほしい場所の一つです。ここでは、発掘された江戸時代の南町奉行所の地下室や浄水木碑が展示、再活用されています。待ち合わせのために何気なく座ったベンチが、実は遺跡の一部だったという体験が、町のあちこちでできるのも、千代田の町の魅力の一部と言えるかもしれません。写真が3枚あります。神田猿楽町一丁目遺跡から出土した巣液。神田猿楽町一丁目遺跡で見つかった古代の大護川。有楽町糸市屋地下に展示されている南町奉行所跡の地下室と浄水木碑の写真。以上3枚です。英国大使館跡で見つかった遺跡。一番町の英国大使館の跡地でも開発に先立って遺跡が見つかり、令和6年4月まで発掘調査が行われました。この発掘調査では、縄文、弥生時代、江戸時代と大きく分けて2つの時代の遺跡が確認されました。縄文、弥生時代の遺跡としては、区内でこれまでに見つかった中では最大規模となる弥生時代後期の住居跡53基が発見されています。富士見から番町周辺の地域では、これまでの発掘調査でも弥生時代の遺跡の一部が見つかることがあり、かつての生活の場であった可能性が指摘されてきました。ところが、江戸時代の城下町の整備や、その後の再開発が盛んに行われてきたこの地域では、後の時代の遺跡などに壊されるなどしたために、まとまった数の住居跡が見つかってきませんでした。今回発見された住居跡も、ほとんどすべてが後の時代の遺跡に一部または大部分を壊されながら残されていた状態です。それでも一定以上の規模の弥生時代の集落が半蔵門周辺にあったことが分かった点は、区の歴史を知る上では手がかりと言えます。江戸時代の遺跡としては、旗本屋敷や大名屋敷の一部であったと見られる建物礎石、建造物の基礎にあって柱などを支える石の跡や、地下室、浄水施設などが見つかっています。この中で興味深いものの一つに、半築を伴う道の跡があります。半築とは、砂や土を交互に突き固めて、硬い土の面を作る方法のことで、ここでは人々が歩く路面を作るために行われた可能性が考えられます。測量作業の結果、この道の跡は、現在の周辺の通りに対して、主軸がやや反時計回りに傾いていることが確認されました。実はこれには、番町地域東側の町並みの歴史と深い関わりがあります。江戸時代の初め頃、江戸城西側の城下町は、外堀に平行な町割りが行われました。このため、外堀から遠い番町地域東側の町並みは、地形の起伏に合っておらず、千鳥ヶ淵周辺には、狭い旗本屋敷がひしめき合っていました。この町割りは、元禄年間の頃、17世紀終わりから18世紀初め、江戸城の防火対策を目的として取り払われ、日よけ空き地となってしまいます。町割りが再度整備されたのは、18世紀の初め頃とみられ、この時に内堀に平行な町割りに改められています。この時改められた町割りが、現在の町並みや内堀通りの主軸方向に受け継がれていきました。今回見つかった道の跡は、現在では残されていない江戸時代初めの町割りの様子を今に伝えているのです。写真が2枚。寛永江戸全図。寛永19年から20年、1642年から1643年。町割りが内堀に沿っていない。 赤丸は遺跡が見つかった地点。それから、江戸切絵図、嘉永2年から文久2年、1849年から1862年、町割りが内堀に沿って改められている。以上の2枚です。発掘調査のこれから。発掘調査は、開発などで遺跡を残すことができない場合に取る手段ですが、発掘調査を行って掘り返してしまうこと自体も遺跡の破壊と言われることがあります。それは掘り返すことによって覆いかぶさっていた土や遺跡に伴っていた土器などが取り出され、情報が失われるためです。それでも失われてしまう遺跡から、地域の歴史に関する知見を引き出す方法としては、発掘調査によって詳細な記録を取っておくことが有効です。発掘調査の成果は、現地での調査で採取された写真や測量の成果に加えて、その後の整理作業で得られた出土遺物の鑑定結果や、木材、土壌などの化学分析などの所見、歴史的な文献資料との比較検討などと合わせて、発掘調査報告書に取りまとめられます。きちんと行われた発掘調査は、その遺跡が持っていた情報を将来に引き継ぐための方法とも言えるかもしれません。区では、開発事業者などに理解と協力を求めながら、一つ一つの遺跡を保存・活用できるように取り組んでいきます。写真が3枚。相葉俊氏、日比谷図書文化館、文化財事務室学芸員の写真。吹き出しには、発掘調査では一般的に深く掘り下げるほど古い時代の遺跡が発見されます。複数の時代の遺跡が同時に見つかることもしばしばあり、区の場合は江戸時代の遺跡がより古い時代の遺跡を破壊しているという場合も多いのです。左手で残りの2枚の写真を指し示しています。英国大使館跡で見つかった半築を伴う道の跡、それから英国大使館跡で見つかった弥生時代の住居跡、以上の写真です。